山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は医学部健康生活支援看護学講座、谷口珠美教授にお越しいただきました。谷口先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。山梨大学医学部看護学科健康生活支援看護学講座の谷口珠美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。谷口先生は医学部健康生活支援看護学講座の先生でいらっしゃるわけですが、この健康生活支援看護学講座について先生の方からまずはご紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい、はじめに看護学科全体の特徴を紹介いたします。
はい、
看護学科は大学の課程を修了すると国家試験の受験資格が与えられます。
うんうん、
山梨大学の看護学科では必須科目を履修することで看護師と保健師の2つの受験資格を全員が取得できます。そして選抜になりますが、選択科目を履修すると助産師の受験資格も取ることができます。4年間で3つも国家試験の受験資格が取れるのは全国の国立大学の中でもごく一部に限られています。
そうなんですね。
はい、この看護学科の中には3つの講座があり、基礎臨床看護学講座、生育看護学講座、健康生活支援看護学講座があります。看護師の国家資格を得るための勉強には最初に体の基本的な作りや正常な発達、そして病気のことと病気になった人の気持ちや生活について学びます。生まれた時から大人になり高齢になるまで自分らしく健康で楽しい生活を過ごすための支援のあり方を考える必要があり、このため母性、小児、成人、高齢者という対象の方を受け持ち実習させていただきます。
実習もちゃんとあるわけですね。
はい、これらの実習は最先端の治療に取り組む山梨大学医学部附属病院をはじめ県内のさまざまな施設で行っています。看護学の実習を通して実際の患者さんの生活や地域でより良い健康に生活するための看護支援のあり方について学習を深めていきます。特に健康生活支援看護学講座では高齢者や在宅療養者を支える看護や、地域で生活する人が体も心も健康に暮らせるための地域看護や精神看護、保健学などについての研究と教育を行っている講座です。卒業しても看護師、保健師、助産師として働き出すといろいろな疑問が生じることがありますので、その時のサポートとして山梨大学では看護学科の中に大学院として修士課程と博士課程があり、専門家が研究の指導も行っています。
なるほど。実際やっぱり勉強するっていう、その与えられた情報を得るっていうだけじゃなくて、はい、自分自身もその現場現場に行ってみて、はい、初めて得られることってきっと計り知れないくありますよね。
たくさんのことがわかるので、実際に教育をしているのは私たち教員も関わるのですが、
はい、
たくさんの患者さんや他の職種の方たちにもサポートを受けながら看護としての役割を学んでいきます。
素晴らしい。
はい、
そして谷口先生ご自身は、この健康生活支援看護学講座の中ではどういったことを研究されているんですか。
はい、私は排泄看護学と高齢者看護について研究をしています。
はい、
体の障害や病気があっても自分らしく健康的に楽しく生活していただきたいと願って研究をしています。人間が生きて生活するためには食事と排泄、睡眠はとても大切なことです。
基本的なことですもんね。
そうですね。美味しく食べて気持ちよく排泄して、そして眠ることが健康的な生活の基本であり第一歩です。しかし加齢とともに 尿漏れや頻尿などが生活上の問題になり、仕事や外出に支障をきたすことも少なくありません。そこで気持ちよく排尿するためのセルフケアの効果を確かめています。他にもがんの治療が安心して受けられるような看護支援の効果検証をはじめ、医師や療法士という他の職種と連携することで、介護を受ける人にも優しく、そして介護を行う人に負担が少ない介護方法を検証しています。
先ほどおっしゃったその排泄のセルフケアというのは具体的にどんなことがあるんですか？
はい、まず以前に比べなんとなく最近の排泄の状況が変わってきたというふうに感じた時には、最初におすすめしたいセルフケアの第一歩は、まず自分の排尿の回数と量を測ることなんです。
量？
はい、コップに、量を取っていただいて計量をしていただく。そうすると1日どのくらいの排泄の回数と量があったか、これが計算できるわけですね。
例えばビフォーを知らないとアフターがどのぐらい変わってるかがわからないですよね。
はい、
ということはそのあれおかしいなって異変を感じる前段階で、もうすでに測っておいた方がいいっていうことなんですか？
なかなかその時に測る方はいらっしゃらないと思うので、自分の異常を感じたら測っていただくということで構わないんですけれども、この測った時に、だいたい体重が50キロから60キロぐらいであれば、1000から1500ミリリットルぐらいおしっこが出てくるということが適切な量になります。
それが適切な量なんですね。
はい、ただ今は暑い時期なので多少脱水傾向になると尿は少なくなるんですね。
あ、そっか。
はい、このようにセルフケアとしては適切な尿量になるのように飲んだり食べたりする量を調節したり、適切な体重管理に努めたり、トイレに行く習慣などを見直したり、運動を行うということで効果があることが分かっています。
しっかりとした体作りも基本なんですね。はい、こうした排尿に関する悩みを抱えていらっしゃる方って多いと思うんですが、どんなことの相談が多いですか？
はい、ちょっと男性と女性で違うのですが、加齢とともに男女ともに増える症状がトイレに何度も行く頻尿です。
夜中何回も起きてしまうっていう方もいますよ ね。
この頻尿の時に突然尿がすごくしたくなる、これを専門用語で尿意切迫感と言いますが、このような尿意が強くなるという症状を過活動膀胱と呼んでいて、この症状は年とともに増えていくことが分かっています。
過活動膀胱って最近聞きますね。
テレビのコマーシャルなんかでもやっていると思います。それ以外に男性は年とともに前立腺が大きくなっていくので出にくいと感じる訴えが多いです。逆に女性では、女性では出産をすることによって徐々に尿の漏れですね、尿失禁というふうに言いますが、こういった漏れや下垂感といって、おしもがなんとなく下がった感じがする、あるいは中から少し飛び出てくるような感じがするという症状を訴える方がいらして、このような症状があると今度逆に尿が漏れることに困っていることもあれば、尿が出にくいという症状を感じることなどもあります。
症状によってそれ人によって本当に様々なんですね。その出にくくなったり逆にいっぱい出てしまったり、これについての治療方法なんかについてもちょっとお伺いしていきたいんですが、それはまた来週谷口先生にお越しいただいて詳しくご紹介、ご説明いただくという形でよろしいでしょうか？
いろいろな治療方法がありますので、ぜひそのことも知っていただきたいというふうに考えています。
はい、お悩みの方はぜひ来週も聞いていただいて、ご質問なんかも、ある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってきてください。では谷口先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものをグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。